さあ、前半では小坂さんの闘病時代の体験を話してもらいまして、移植を必要とする人の生活どんなもんなのか、移植を待つ気持ち、まあ、ちょっと知ることができたのかななんて思いますけれども、後半はいよいよ移植手術を受ける段階のお話に移ってまいりたいと思います。で、小坂さん、
はい、
ね、移植受けられると決まった時どんな気持ちだったんですか？
はい、まさか自分にそれが当たるなんていうことは夢にも思わなかったです、
ね、夢にも。さっきもちょっと出ましたけど、はい、すごい確率でしたもんね、はい、
そうですね、う
ん
うんうん、ですから何が何だかわからないっていうのが正直なところでした、
はいはい、
ただもしこれがうまくいけば私は週3回の透析から解放されるということだけしか頭の中にはありませんでした。
あ、
はい、
それだけこう辛かったっていうことですもんね。
そうですね、透析をしている時にはあの食事制限と水分制限が非常に厳しいものでした。
はいはい、
食事を例にとりますと1日に取れる塩分が 7g です。
7g ってどの、はい、
どの程度だろうな、
ね、
ラーメン1杯が 5g だと思っていただけると、
まあ、これラーメン大盛り食えないってことですよ。だから、はい、
そうですね、
うん、そうするとその日何も食べられないということですね。
フライドポテトなんて持ってないほかですね。
そうですね、
うん、もう一つは、まあ、あんまり関係ないけどね、
はい、厳しいあの水分制限ですね。はい、1日に飲める水が 500cc のペットボトル1本だと思っていただければと思います。
喉カラカラの炎天下の日にペットボトル1本しか飲めない、
はい、ですから人によっては氷を舐めるとか、
は
い、いろいろあと刺激のあるものですよね。強い炭酸を飲むとか、そういう工夫っていうんですか、そういうことをしながらしのぐっていうのが精一杯のところでした。
なるほど、
はい、
まあ、そういうね辛い思いをされてるからこそ、まあ、手術やったってな感じだったと思うんですが、はい、手術自体に対する不安みたいなのありましたか？
全くありませんでした。
ない、
全くありませんでした。
は、はい、
このまま透析をしながら死んでいくんであればどんな危険があってもやりたいっていうのが正直なところです。そのチャンスが巡ってこないというのが一番、まあ、悩みっていう か、
そ
うか、はい、いわゆる絶望感につながるわけですよね。
そうだよね、さっき中川先生が言ってたけども、
はい、
まあ本当20年ぐらい透析を受けてて、うん、生きてられるの 10% ぐらいだっていう話だったもんな。
そうですよね、このままいてもね、
うん、
死んでしまうかもしれないのであればその小さな希望にみたいな感じですもんね、
はい、
で秋にこれ聞きたいんですけど、うん、その移植手術が行われるまでの動きっていうのはどういう流れになってるんですか？
急に来ましたね。
来ますよ、うん。
いわゆるですね、小坂さんのようにご苦労なさってる患者さんは、
はい、
亡くなった方の臓器提供を希望する場合に日本臓器移植ネットワークに登録して待ってるわけですね、
うん、小坂さんも登録されてたと、うん、
はい、で他方ですね、臓器提供を少し思ってる患者さんが不幸にして事故とか病気とかで、
うん、
まあ、明日をも知れる状況になった場合にですね、もう現代医療医学では治せませんという診断が下った後にやはり臓器提供のご希望を聞くように今本県の救急施設でもなってます、
はいはい、
そこでそのことをやりたいということになれば今の話が進むわけですが、
うん、
具体的には提供者ご家族の お気持ちを聞いて、そして提供にご承諾いただければ病状に合わせてその方がお亡くなりになった時に、臓器を摘出してですね、うん、そして小坂さんのような患者さんに移植をすると、
はあ、ちなみに小坂さんはそれ、発病してから何年、透析受けてから何年ぐらいで、はい、
23年でした。
23年待ったん、
やっぱり20年以上待つんですね。
はい、
はあ、はい、20年過ぎてやっとリストの上位に上がってくる。そうそうそう、中川先生、
はい、待機年数が反映されるので基本的に全国平均で、まあ、15年弱は待っていただかないとまず来ることがないです。で、新潟の場合はまたさらに20年、うん、以上の透析っていうか待機年数がないと当たる確率は少ないですね。
これはそりゃ小坂さんもやったってなりますね。
まさかと思いました、はい、
でいよいよそう手術やること決まったというところで中川先生のいよいよ出番なんですけども、
はい
はい、手術までの流れですね、どういう形になってやるんですか？
新潟県は私たちが摘出にも行きます。なのでドナー情報が来るとすぐそちらの方に行きまして、
うん、
待機してずっと待って、まあ、お亡くなりになった時に腎臓を摘出してそれをさらに持ってきて、でもう腎臓が出てしまうとその腎臓を冷やしている状態が長くなれば長くなるほど腎臓はダメになってしまうので、もう限られた時間内で、候補が決まってこちらの病院に入院されるとできる検査をそこでバッと数時間の間にやります。
時間との勝負なんですね。
ただ移植をするときに 免疫抑制剤というお薬を飲まないと、うん、どうしても他人の腎臓なので拒絶反応が起きるんですね、
はいはいはい、
でそのお薬を飲むときに合併症として感染症を起こしたり、あともともとがんが体の中にあったりすると増悪するので、うん、感染症がないかがんがないかどうか一通り検査をしないといけないのと、
うん、
透析患者さんって長くなれば長くなるほど先ほど言ったようにいろんな合併症を起こすんですね。で検査も全部できる範囲内でして、理想で言えば10時間以内には移植に持ってきたいという状況なんですね。本当に限られた時間、
亡くなった方の、ね、臓器提供のルールとしては、はい、摘出後に24時間以内に手術をしましょうという約束事があるんですね、
うんうんうん、
ただ今の説明のようにできるだけ早い方がいいに決まっているという話ですね、う
ん
う
ん、痛むからね、
うん、そうそうそう、
で、まあ、中川先生は小坂さんの主治医だったわけですけども、はい、小坂さんのケースはどんな形で手術を行われたんですか。
小坂さんも突然連絡が行きます。でもすぐさまそのまま来ていただいて、そこからできる検査をバッと数時間の間に、
はいはい、私の友達の結婚式の日だったんです。
でも行くわね。
はい、それを
手術行くよね。
当然です。
それそれですよね。
はい。
もうね、バタバタバタっと検査をされるので、はい、本当にこう息をつく暇もなく、で検査が終わって移植ができると判断した段階で患者さんに手術のこととか手術後の話とか細かく説明するんですけれども、
はいはい、
そこで初めて、あ、手術ってこういうものなのっていう自覚がちょっと出てくるぐらいですかね。
はい、そうです。2時間ぐらいお話を伺いました。
はいはいはいはい、
それで余計安心するっていうか、
なるほどね、
はい、あ、こういうもんなんだということが分かった上で手術を受けることができると。
はあ、そういうさまざまなこう奇跡があって、まあ、現状だと今ようやく人食ってことなんですね。
はい、そうです。
いや本当に確率が低いお話なんですね。
はい、
まあ、だからこそのアッキーさんですな。
そうなんです、はい、やっぱりね、確率を低いのを上げるのはですね、うん、やはりドナーとなられる方がたくさん出るってことが大事なんで、
うんうんうん、
やはり今日の番組のようにですね、普段の番組とはちょっと違いますけど、
ええ、
食医療のですねいいとこ悪いところをご紹介して皆さんに考えてもらうと、こういうことが大事になるわけです ね。
ちょっと今日面白かったから、うん、来週もこのメンバーでやりませんか。
いい ね。でも忙しい人だけだよ。
大事ですよ、今日2本取っていけば。
ああそういうことバレバレじゃねえかお前。
もうあらかじめじゃないですか。
ね、じゃあ一旦今週はありがとうございましたということで終了、うん、しましょうかね、うん、
はい、
じゃあとりあえず中川先生、そして小坂さん、今週はありがとうございました。
ありがとうございました。
じゃあ後ほど5分後にまだ